より始めさせていただきます。私は本日の司会を務めさせていただきます、明白福祉会講演会の保母修子といいます。よろしくお願いいたします。ではまず最初に講演会会長の矢崎誠一さんからご挨拶させていただきます。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました北区 の共産党講演会、会長をご説明しております矢崎誠一と言います。私は大半の方がご存知かと思いますけれど、医療の分野でですね、仕事を今もしております。インフルエンザは非常に猛威を振るいましたが、北病院 の感覚で言いますと、ね、2月の上旬がおそらく峠と言います。今は少し下火になってきておりますが、昨日も外来をやりましたら朝からお熱が出たという方を11時ごろに検査をいたしましたら、あなたも流行に乗ってますよ A 型ですという話をいたしましたので、まだまだ患者さんおりますので、ご注意をよろしくお願いいたします。早くから来られた方は今党大会のビデオで、いろんな方がご挨拶をされているお話を見られたというふうに思います。私もこの北区のこれ入ってないんですよ、私たちよりも北講演会ニュースの1月号に、明けましておめでとうございますということで文章を載せました。昨年安倍自公政権は TPP 承認案、関連法案、カジノ解禁推進法案、年金カット法案、この悪法を国民野党の反対にもかかわらず強行採決をいたしました。強行採決をするということはないというようなことを言った首相でしたけど、下の根の乾かないうちに強行採決という事態でありました。今お話がありましたように、何と言いましてもその昨年の振り返りますとですね、市民と野党と市民かな、これはどちらだとか、野党と市民の共闘でですね、非常に政治は動いて、共産党も躍進することができた、このように市民長もお話をされております。今言いましたお話だけでなく、今日私ここに、来るにあたってですね、1月からの日刊紙の一面をざるざるっと見てまいりました。そうしましたらどういう記事が載せられていたかというとですね、討論会、国会にあたってですかね、まず1月7日に新宿の西口では新春大宣伝ということで、野党の4党、今日来られたような4党の方が、同じメンバーではなかったんですけれど、野党と市民の共同ということで、挨拶をされ、その後テレビのお話の中では市民長が、参議院選での勝利、新潟県知事選での勝利、大義の 旗を掲げて本気の共闘をやれば自民党を打ち負かし、勝利の方程式を打ち負かす、勝利の方程式が明らかになった、このような発言をされておりました。主だったニュースでいうと、暮れにオスプレイが落ちましたけれど、すぐに飛行を再開し、そして、1月14日には、豊洲のところで、地下鉄のモニタリングを、地下水のモニタリングをしたら、基準の79倍の原点が検出されたというようなことだとか、1月20日、トランプ政権が成立しましてですね、 アメリカはこの戦争を行うというようなことを述べ、2月の10日には日米首脳会談に安倍首相が何と言いますか、ゴルフをやりに行ったのか分かりませんけれど行くと。でそれに向けて手土産というとおかしいですけど、そういう書き方もされておりますが、辺野古の沖ではですね、ブロックの巨大なブロックの投入がされて、いよいよまた辺野古新基地建設に向けてのみんなが反対しているにもかかわらず工事が再開されているというようなことが書いてあります。改めて見てみますと、今言いましたで、しかも今この最近の話題はですね、このさっきの豊洲の問題では東京都で都議会で削除委員会が作られるというようなこと、そして今始まった国会では共謀罪が取り上げられるということで 大きな議論になっております。北朝鮮のちょっと話は置いといてですね、これもニュースになっておりますけれど、今森友学園ですかね、の国有地売却、全く絶対に政治家絡みの話だというふうに思うんですが、国民の財産である国有地をまさにこのなんていうか私物化というとおかしいですけれど、そういうようなことが行われているということで、これを追及する日本共産党の議員の役割、国会議員にしろ都議会にしろ非常に大きなものがあるというふうに思います。でさっき北区のまずニュースではですね、衆議院選挙が近くあるかもしれません。4月には名古屋市長選挙があります。政治の流れを変えるために皆さん共に頑張りましょう、こういうふうに書きました。今日は市政の会からも役員の方に来ていただいてですね、後でお話がありますが、そしていつ、今言いましたように選挙はいつあるか分かりません。プーチンが来た時に手土産、北方領土の手土産があったら選挙に出るかという話もありましたけど、まさに失敗してしまったものだから、その時の選挙というのはなくなったようですけれど、これはいつかはもちろん衆議院選挙必ずあるわけですから、皆さん今日も国会議員の方の直接の話も聞きながら学習をして力を蓄え、選挙には必ず勝っていくように一緒に頑張りましょう。
ありがとうございました。次に22日から市議会も始まりました。私たちの願いを市政に届けるために奮闘している市会議員の岡田由紀子さん、お願いいたします。
皆さんこんにちは。日本共産党名古屋市会議員の岡田由紀子です。今日は新書の座りにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。市議会、市会議員にさせていただきまして7年目になります。2期目ということで、4月にはもう1期目の折り返し地点ということになります。身を引き締めていきたいと思っています。2年前の一斉地方選挙で、それまで5議席だった市会議員の共産党の議席が12議席へ大きく前進させていただくことができました。これも都議選から始まって2年前の都議選から始まって国政選挙で躍進の中で市議団も大きく前進させていただく、そういう最高の議席数になりました。市議会の中では自民党は今22議席、民進が17議席、共産公明減税が同じ数で12議席と議席で大きな差がなくなってきているというのが今の状況です。さらに市民の皆さんとの共闘で野党の共闘のこういう広がりが市議会の中でも大きな変化をもたらしています。議会からですね、国に出す意見書提出というのが各定例会で行われるんですけども、国会のように共同提案というふうにはちょっとまだそこまでは言ってないんですが、民進党と、同じ提出案、最低賃金1000円に引き上げようという意見書をお互いに出しまして、でもう一つは介護保険の軽度者の問題について、ね、 生活支援や福祉用具の貸与の給付の見直しを、ま、国がすると言っているものですから、ま、ここは、ね、言葉が難しいんですけども、極めて慎重に検討を求める、ま、こういうふうな文言を整理して、お互いに調整して一つの議案にして全会廃止でこう国に挙げると、ま、そういう共闘も進んできました。議会の内外での一点共闘は市民の皆さんとともにこれからも大いに広げていきたいと思っています。一方ですね、市議会昨年の2月の議会では議員報酬について自民、その時は民主党でしたけれども、公明党3党が市民の声を聞かずに大幅な引き上げをする議案を作って数の力で、強行採決しました。で、私たちは猛烈に反対すると、まあ、こういう事態になったんですけれども、野党共闘が市議会では、まあ、そんなに一足飛びにいかないと進んでいないというのも、まあ、正直に言ってそういう状況もあります。そこを変えるにはやはり市民の皆さんの願いを本気で取り上げて真っ当な、まあ、論戦をしていく共産党の議員を市議会だけではなく県会でも増やしていくこと、で皆さんが積極的に野党に働きかけをしていただいて市民要求を取り上げさせていく、まあ、こういうことが重要だと思っています。市民が政治を参加していく、あの特に若い人たちがそうした参加、政治への参加っていうのが、私は市議会を大きく動かす力になっていると思います。若者政策とか子育て支援、この間いくつか実現してきていますけれども、大きな電池でなくても、市議会での働きかけや政党への呼びかけっていうのがこういう、ことを、ね、一つずつ実現させている力になっていると思います。そうした経験を重ねていくことが大切だというふうに考えています。さて2年前の市政地方選挙で、まあ、こうした躍進をしまして議員のが5人から10人になるとそれぞれいろんな持ち場が、ね、広がっていって取り組みも広がりました。この間2年間でも、おひままを招いての市政進歩というのをやりました。大きな企画だったんですけども、まあ、政治委員会、共産党のから、まあ、政治委員会からね、問題定義をしながら、それを市議団でも、形にしてシンポジウムを入りました。それから名古屋町の天守閣の木造再建施設、大変無謀なですね、提案を市長がしてきまして、この問題、木造再建考えるシンポジウムというのを開きました。で、直近では市民税減税、まあ、これが本当の狙いは何のか、何なのかということでね、検証の市政検証のシンポジウムを行いました。また福祉や子どもの支援、若者施策や中小企業の施策なんかを進んだ自治体を先進的な自治体をですね、視察調査を、たくさんやりましてですね、で名古屋市内でもいろんな場面で頑張っている方々からいろんなお話をお聞かせいただいて、そういうことから積極的な議会での提案をしていくということもぐっと広がりました。で来年度予算っていうのも22日から紹介がありましたけれども、先週から始まっています。でこれまで市議会が求めてきたことが来年度の予算を見てもいくつか実現してきていることがあります。でちょっと挙げてきたんですけども、先々週の事務所ニュースに書かせていただきましたが、高等学校の給付型の奨学金、これ名古屋市は なかったんですね。で全国では少しずつ広がってきています。とにかく始めようということを、ね、何度か本会議でも取り上げてきました。これが来年度から創設されまして、一律高校、私立高校に入学するときの入学準備金というふうな形の、ね、給付なんですけども、支給されると、まあ、非常に限定された人数なんですけどね、風穴を開けたと思います。それから、中区の西山議員がですね、新堀川といってですね、本当に長いのを淀んでいる川があるんですが、その問題を市民の皆さんとアンケート調査をして、これを提示しながら、市議会で訴えました。悪臭がひどいということでね、でこれが、初めてなんですけども、3億を超える、ね、予算ということで、共産党で大きな金額なんですね。でこれが実現するということになります。それから北区で取り組んでいる子ども食堂、この中でね、子どもの貧困の実態を見つける非常に大事な、取り組みだと、市民の実際の取り組みだと、こういうのを応援して、ネットワークをちゃんと広 広げていきなさいという質問をしまして、子ども食堂の開設準備に関して予算がつきました。それから学校の図書館、今司書がいないんですね。で、子どもたちが学校の図書室で本を借りようと思っても先生いないんですよ。だから借りれない、そういうことがありまして、司書を置けというね、要望を今回でも取り上げて、これが配置されてきました。まあ、部分的なので、帰宅の中では、全部は配置は取れないんですけども、前進です。あと、就学援助の入学金もね、実態に合わない低い入学金が、まあ、準備金なんですね。まあ、これを増やしなさいという質問も、これ国会では、田村議員が取り上げていまして、これも地域から取り上げようと。で、来年度からは倍に増額になります。まあ、こうした前進が、人数が増えてきたということで、さまざまな要求をもうたくさん取り上げることができて、これが力になったというふうに思っています。一方ですね、予算案には重大な問題も含まれています。一つは、まあ、リニア関連の、名古屋駅周辺の、開発というのが、出されています。で、まあ、名古屋城の木造天守閣は具体的な、ね、予算はついてないんですけども、大規模な国際展示場をもう一つ作るというようなことをね、予算が盛り込んでいて、あとは市民税減税、これは私たちも何度も論戦してきて、金持ち大企業の減税でこれをやることで、今度は予算を意図的に減らしてしまうものですから、一方で大事な名古屋の公的な福祉をどんどん民間に移管してしまう、公立保育園の廃止民営化も、図書館の運用に企業に任せる、そういったことがどんどん広げられていくという、その元になっているのが市民税減税だということで、これがまた予算にも乗っかっています。それから介護保険、これまでにない解約がね、ずっと続いています。市内の事業所に対して今市議団でアンケート調査をしています。回答が戻ってきてるんですけども、9割の事業所が経営難で人材不足で大変厳しい状況に置かれていて、高齢者の介護に対しても支えきれないと、そういう切実な声がどんどん届いています。あとは年金カット法案、これも国が昨年強行したんですけども、これが名古屋の市民にも当然影響していて、どんどんどんどん年金が減らされている。で、その上に国保料や介護保険料が値上げになる、どうやって暮らすのというような実態も、あって、国保についてはこの2年間ですね、国の財政支援ということで少し引き下げを実現してきたんですが、来年度の国保料についてはそれで長期しないような、ね、値上げが提案されています。こういう非常に緩和できない予算にもなっているということで、大元はですね、やはり国の予算の使い方が軍事費増やして大企業には大きな減税する一方で、生きるために必要な社会保障費を容赦なく削減する、こういう安倍政権の下では地方議会で、いくらね、名古屋市頑張れと言っても限界があります。市民の暮らしを守ることはできないと。で、衆議院の選挙が悪政の大元である安倍政権を退陣させる、ね、大きなチャンスであって、名古屋市政であっても4月の市長選挙では市民税減税ではなく福祉や暮らしや教育に十分な予算を使う、そういう姿勢に変えていく大きなチャンスであります。そのためにもこれまでにない大きな幅広い戦いにしていきたいというふうに思います。4月の市長選挙が行われます。私ども式壇でね、市長選挙前には2年おきにですね、指定アンケートをやってます。で、市長選挙市議選の時には、名古屋市をね、ちゃんと見直しをしようということで、2年に1回この国書というのも作っています。これまた今日資料に入れさせていただいたので、ご覧にいただきたいと思います。名古屋市長選挙の戦いをどうするかということについては、共産党も公正団体である革新政の会から、この後は伊豆原さんからお話をいただくんですけれども、共産党市議団は市民税減税をやめて、市民の福祉暮らしを応援する政治に変えようと、こういうスタンスで大いに訴えていきたいと思っています。来たる市長選挙とともに、予測される衆議院の解散総選挙では、市民の政治を見るの力 で変えていく、まあ、このための私も全力で頑張っていくことを、お話しさせていただきまして、簡単ですけどもお伝えさせていただきます。
ありがとうございました。今のお話にもあったように、4月には名古屋市市長選挙があります。日本共産党も参加している革新姿勢の会から海老原京子さんに来ていただきました。市長選挙についてお話ししていただきます。よろしくお願いします。
お集まりの皆さん、こんにちは。名古屋革新姿勢の会からお邪魔いたしました総務代表世話人の海老原でございます。お時間をいただきましたので、名古屋市長選挙に向けて革新姿勢の会の態度だとか、どんなことやってるのっていうようなことをここでお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。革新姿勢の会はですね、今日この主催者でさっきご挨拶されましたね、矢崎先生がなんと代表していただいております。ご奮闘いただいております。ありがとうございます。それで政党では先ほどお話がありましたように、日本共産党も構成団体の一員ということでですね、入っていただいております。まあ、結論から言いますと、革新姿勢の会2月21日に臨時総会を開催をしました。その臨時総会の中でですね、来たる名古屋市長選挙4月9日告示、23日が投票日でございます。この名古屋市長選挙にもう独自候補は立てないでおこう。前名古屋市の副市長であった岩木正輝さん、これ正しい光と書いてですね、正輝とお読みになられます。正しい光を方向へ導いてくださる正輝さんだということで、私は自信を持って送り出したいと思います。この岩木正輝さんはですね、自主的に支援をしよう、そして全力で名古屋市政の刷新に向けて全力で選挙に臨もうと、こういう態度を革新姿勢の会は決定をさせていただきました。今名古屋市政どうなってるんでしょうっていうのは、皆さん今日ねお手元にありますこの国書見ていただくと、これ市議団がこれ政務調査費ですよね、いわゆる政務調査費というのをお使いになられます。こういう有効な使い方があるんですね。よそのところは知りませんが、日本共産党市議団はこういうふうに政務調査費を使っていただいております。でこの中にですね、例えば減税実態どうなってんのっていうのが4ページにあります。この減税ですが、まあ、私たちなんか払っている以上にたくさん減税、個人の方で言えばトップ1のベスト1の方は393万円の減税が1年に戻ってきちゃう。それから企業で言えば1億4600万円も税金が一つの企業にですよ戻っちゃってる。まあどう考えても金持ち減税なんですね。というようなことで、この名古屋市のですね、真実がたくさん載っています。ぜひ見てください。そしてですね、この名古屋市政を今司っている河村市長ですが、まあ、河村市長この減税を毎年毎年やっています。そして名古屋城だとか、まあ、私出身がね、名古屋職員労働組合ということで、名古屋市役所の中にある労働組合の出身なんですけど、職員にはですね、本当にまあ人の意見聞かないし、いろんなことを職場の中でね積み上げていっても、最後に市長がポンとこうはしごを外したり、わしはそんなこと聞き取れへんと言ったり、昨日説明したでしょって言っても、いやー、聞き取らんとかね、そんなような名前して、この8年間やってきたわけなんです。まあ、そんな中で、確かにね、名古屋市役所を受験する職員の数も減ってきています。だから、係長試験を受けて、名古屋市をね、ずっと背負っていこうという人たちの数も減ってきちゃってるんです。名古屋市役所の中もモチベーションが落ちています。そしてこのそれをですね、一緒に3年間名古屋市政を司ってきた岩木前副市長、任期途中でご存知のように、まあ、河村さんがね、まあ、気に入らんということで首切られちゃいました。自分はまだまだやりたいことたくさんあったということのなんですが、任期途中で首を切られました。でこの岩木さんですが、例えば減税で言えば、減税は先ほど言ったように たくさんお金持ってらっしゃるし、たくさん儲けてる企業にはたくさん返ってくるわけですから、まあ、これは格差を助長しているというふうにおっしゃられています。ですから減税はまあ見直しをした上で、こうきちっと市民の皆さんにね、行き渡るような使い方がいるんだというふうにおっしゃられています。それから名古屋町はこれ最近街頭で演説を今週月曜日から始められましたけど、名古屋町は505億円かかると言われていますね。この505億円を岩木雅照さんはストップ505と言っていらっしゃいます。この505億円、子供さんや孫さんの時代に、ね、負債として残してはいけない、今やることではないというふうに、これも見直しが必要だと言っています。そして私たち職員にとっても何よりも、ね、違うのは、さっき言いました、職場の意見聞かない、職員の意見聞かないという河村市長と、まあ、真逆のところにいらっしゃいますが、この岩木雅照さんは現場主義、対話主義を大事にしたいということです。まあ、確かに岩木さんがですね、昨年12月や今年2月に出された政策の中には私たちと意見が違うものは、ね、たくさん盛り込まれています。ただ意見の違いはあっても、やっぱり現場の人、現場に足を運んでですね、現場の人たちとお話し合いをして、で現場の職員さんたちがね、提案した中身が、あ、これは妥当だということであれば、それを採用していきたいと、そういう姿勢も持っていらっしゃって、現場主義と対話主義を大事にすると、こういう姿勢をしていきたいとおっしゃられています。これは中で働く者にとっては本当にこう一番今ね、名古屋市に欠けているものですから、大事なところだと思っています。でこの間、革新性の会もですね、いろんな地域や団体や分野の皆さん、これ岩木さんとの間を中を取り持ってですね、意見交換会を12分野団体地域でやってきました。まだこの後もね、いくつか予定はありますが、まあ、その中でも給食だとか保育だとか国民健康保険だとかですね、いろんな課題でお話ししましたけど、先ほど言いましたように、たくさん意見がね、合わないところは確かにありますが、でもお互いにこちらもお話しして、向こうからもきちっと自分の意見をおっしゃられて、まあ、話し合いができる人だなっていう評価、それからすごく子どもさんだとか児童虐待、社会福祉のことについてはすごく情熱のある人だということが参加をされた方たちからね、聞こえてきました。まあ、こういう意見交換会などの評価も踏まえて、革新性の会としてはこの岩木さんで名古屋市を刷新していこうということを決めたわけです。で、まあ、安倍政権の、ね、共謀罪、なんと恐ろしげなこの歴史を逆回りさせるような法律です。こういう国の下で名古屋市があります。国に対してもきっぱりとものが言える首長であってほしいと思っています。それから今世の中はなんか嘘かまことかで、ね、なんか嘘なんだけど本当のことのように皆さんにこうルフされているトランプさんだとか橋本、今市長じゃありませんけどね、橋本さんだとか、そういった河村さんも先ほどの減税のように皆さんに役に立たんだと言いながら、実は役に立ってなくて金持ち減税だと、まあ、こういうような、まあ、まやかしと言いますかね、があります。こういうことを、まあ、本当のことを私たちね、きちっとお伝えをしていかないといけないと思っています。河、まあ、村市で刷新に向けて、共同を広げていただけたらと思います。この革新性の会には日本共産党の石山書記長もね、総務代表で加わっています。石山書記長が未踏の領域の戦いだというふうに会の中でおっしゃられました。皆さん、この新たな挑戦です。今までに独自候補を担がずにですね、今いろんな人たちとの共同でこの名古屋市長選挙、温かい名古屋市政にするために4月には花を咲かせたいと思っています。お一人お一人のお力をもう存分に発揮していただいて、今度の選挙は岩木雅照さんで勝ちに行くぞということを皆さんのね、それぞれのお口で広げていただけたらと思っています。これお金もかかりません、人労力もかかりませんのでね、皆さんお一人お一人がどなたかにそのどなたかのまずどなたかにね、広げていただければいいと思います。そしてもう一つ、今日皆さんのお手元にですね、チラシが入っていますが、この願いを集める 3.7 市民集会ということです。ここに岩木雅照さんご本人がおいでをいただきます。ぜひお足元、ね、悪い日になっちゃっても皆さんぜひ元気にここへ集合をしていただきたいと思います。何しろ2000人入るホールですので、満員にして元気をここで見せてですね、 幅広い共同をね、これ以降もっと作れるようにしていただけたらと思っています。で最後ですが、岩城正照さんはこの間の演説といいますお話の中でね、憲法を暮らしに生かすのは人権を守るということ、一番大事なのは社会保障だ、その前提は平和だと、まるでうちの独自候補のような、ね、演説されていますので、皆さん、まあ、私たちここにも依拠しながらですね、ただ無名の新人です、岩城正照さん、ほとんどの人知りません。皆さん今日はぜひ覚えていただいて、革新性の会自主的支援で全力でこの選挙に臨むということで決めましたので、この日本共産党北区後援会の皆さんもお力をぜひお貸しいただき、合わせていただいて温かい姿勢を共に作りましょう。お時間いただいてありがとうございました。
ありがとうございました。3月7日の市民集会ぜひ皆さんご参加ください。続きまして、昨年夏の参議院選挙で皆さんに送っていただき、国会で活躍中の参議院議員の武田良介さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
北区の皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました、日本共産党参議院議員の武田良介です。昨年7月の参議院選挙で初めて、国会に送っていただきまして、大体半年経ちまして、半年経ってもやることなすこと全部初体験ばっかりですので、本当に毎日挑戦という思いで、一生懸命頑張っているところであります。初体験したことっていうのはもういくつかあるわけですが、この間ですね、大きな経験させていただいたのは、参議院の本会議場で反対討論というのに立たせていただきました。2016年度の第3次補正予算の反対討論、本会議ですから、その討論終わったらもう採決するという時に、日本共産党は反対であるという、ことを討論したわけですね。本会議場ですので、しかも予算ですので、当たり前ですが、私がこう立ったら、ここに安倍総理大臣がいるんです。で、全部大臣が、全大臣出席なんで、全部の大臣が両側に並んでるわけですね。そういうもとで討論しましたので、ある意味緊張も、非常にしましたが、こう演壇に立って反対討論やってこういうものかと思っていましたが、その議場の議員からのヤジっていうのがはっきり聞こえるんですね。クリアにというかマイク使ってるわけじゃないですけど、すごくよく聞こえました。予算の反対討論だったんで、私もですね、軍事費の特別扱いは許されないと、いうことを質問で言いました。あんなのも買う、こんなのも買う、こんなのも買う、少なくともこれらはいらないだろうということを言ったわけです。そしたら自民党席からですね、全部必要な予算だなっていう声がはっきり聞こえた。この野郎と思ってちょっと言い返してやろうかと思ったんですけど、ヤジに反応しないっていうのは基本なんで、言わないで、抑えながらもですね、しかし多くの国民の皆さんは安保法制、戦争法の強行もあって、日本が戦争する国に突き進むんじゃないかという思いを持ってる時にね、そういう軍事費を特別扱いするような政治ではダメだということを私は言ってるんだと、これは国民の声だと、ヤジを言われようが何だろうが、この声をちゃんと伝えるっていうことが国会議員の仕事だなっていうことをですね、討論しながら意外とこう冷静に考えながらすることができまして、これもまた大事な経験だったなというふうに思っているところでありますが、今年も引き続き全力で頑張りたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。通常国会が始まっております。施政方針演説というやつで始まりまして、それから、本会議場でのですね、各党の代表質問というところから、この国会というのが始まってまいります。いつもそうですが、施政方針演説とか、代表質問とかテレビで中継が入ってね、 NHK でやられます。ご覧になっている方いらっしゃいますか？テレビはついてたけど安倍さん出てきたから消しちゃったってやっぱりいらっしゃるんですよね。本当くらいですけど、そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、私は当然最初から最後までその場で聞きました。その代表質問に限らないですが、どんな 予算委員会の審議にしても安倍さんの答弁とか聞いてれば皆さんお感じだと思うんですけど、あの方の特徴というのはですね、聞かれたことには答えないんですで、聞かれてないことは長々と答える、これ最大の特徴なんですね。で、まあ、上げ始めたらきりないんですけど、あの問題もこの問題もってなるんですが、私覚えて、はっきり覚えてるのは南スーダンの話。志位和夫委員長がですね、最初の代表質問で言ったんです。7月に大規模な戦闘が起こってるなと、憲法違反になるなと、曖昧な答弁前したけど認めなさいってことを前に言ったんです。で、安倍さんは答えないんですね。認めるかって聞かれてるから、認めるとか認めないとか言ってくれりゃ一番いいんですけど、そういうことはもちろん言わないで、南スーダンの政府軍が PKO 部隊を受け入れると、そういう同意をしてるから、だから日本の自衛隊も安全ですっていう答弁を一生懸命するんです。まあ、そういうふうに答弁するので全く噛み合わないと、いうことになっていくわけですね。で、まあ、それはあの国会の冒頭でそういうふうになっているわけですが、今皆さん本当にご承知の通り、さらに国会は、具体的な問題入っていくとひどい状況が、はっきりしてきていると思います。もう話していっても私も嫌気がさすんですけど、話さないわけにもいかないのでちょっとお話ししたいと思いますが、今言った南スーダンの問題、ずっと政府はですね、そんな大規模な戦闘なんていうものは起こってないと言い続けたわけです。国連がそう認めてるって言っても言い訳を続けました。自衛隊の日報はありませんって言ってたんですね。確認できませんって言ったんです。でも実はあったと。しかも読んでみたら、南スーダンの状況について自衛隊が戦闘、何回も戦闘っていう言葉使って報告してたじゃないかというふうに聞かれたわけですね。稲田大臣はこれまで衝突って言ってたでしょと。でも戦闘って書いてあるじゃないかと。どう考えてるのか稲田大臣って聞かれたわけですね。そしたら稲田さん答えたわけです。憲法9条上問題になる言葉を使うべきではない、だから戦闘ではなくて衝突だって言ってた。言葉の表現を変えただけで憲法違反ではありませんということが言えるようになったら、もうこの国に憲法ないのと同じですから、さすがにこの答弁は許されないということで、今日本中で怒りが広がっております。また全国でですね、元シールズっていうのもあれですけど、安保法制の時に、立ち上がった皆さんが再び声を上げておられますし、名古屋でも稲田大臣の辞任を求める集会、抗議集会がね、行われたと思います。私も国会前の集会行ってきました。もうその場で出されているコールを聞いてもですね、本当に問題の深刻さを表しているようなコールがたくさんありました。言葉を壊すなっていうコールなんですね。まあ、さっきの稲田さんの答弁をね、念頭に置いてるんだと思うんです。日本語使え日本語は使ってると思うんだけど、そのはっきり言えってことですね。それから誰も殺すな、やっぱり多くの皆さんの思いだと思うんです。自衛隊員の命で、また自衛隊員が海外の誰かを殺してはならない、それもあると思うんです。稲田朋美から自衛隊を守れ、こういうコールがあるんですね。まあ、よく文民統制できてないとかいろんな話ありますが、もう日報廃棄しようが何しようが報告もまともに受けれないような、そんな大臣で何も自衛隊員の命守れないじゃないかっていう意味が多分含まれていると思うんですが、そういう声まで起こる、かつてなかったような、日本の政治今までもいろんなひどいことあったけど、こういう種類のひどさっていうのはこれまでにもなかったようなことが今本当に起こってるんじゃないかというふうに思うわけであります。本当にこの国に今、憲法はあるのか、立憲主義ってあるのか、民主主義はあるのか、そういうことが問われるような情勢になっていると思いますので、本当にこの問題一つとってもですね、皆さんと力を合わせて安倍政権を変えられるように全力で頑張りたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それから共謀罪のお話しなければならないと思っておりまして、これは大臣でいうと金田法務大臣の方なんですね。この方も答弁聞いてるとこっちが笑っちゃうんですけど、私もいつも、この方はですね、皆さんもご承知でしょうか、書簡なるものを発表して大問題になりました。でこの方はですね、共謀罪、今国会で審議がされております共謀罪、このことの答弁に立つんですけど、なかなかうまくこう 答えられなくて困ったなという状況に陥ってこの書簡というのを出したんですね。でこの書簡何書いてあるかって言ったら、共謀罪について審議されてるけどまだ法案が出てないから、法案が出てから法務委員会でやってくれって言ったんです。ってことは法務委員会出るまでは予算委員会で審議やらないでくれって言ってるのと同じなんですね。だから行政にいる大臣がこれから法案出そうとしてる審議すんなっていう予算委員会に言ってるわけですから、当然許されないですね。あまりにもおかしいだろうということでこの方追及されたわけですね。でこの共謀罪の中身についても若干言っとかないといけないと思うんですが、安倍政権はこれテロ対策のために必要だって言ってるんです。テロ対策の国際条約を批准するために、それを批准したら日本国内でそれを実行するための国内法が必要だ、担保法が必要だ、それがこのテロ等準備罪でありますということを言って通さなければならないということを今言ってるわけですが、この間日本共産党も委員会の質問で認めさせましたが、国連はその条約テロ対策じゃないって言ってるんです。日本が勝手にそういうことを言っていろいろ言ってるわけですね。それから今日のニュースなんかでもありましたが、共謀罪と関係する犯罪は600いくつあったのから277って報道出たと思いますが、絞ってるから大丈夫っていう話を今してるんですね。絞ったところで本質何も変わらないんです。共謀罪っていうのは今日の私たちもそうですが、これでみんな集まった、なんか話をした、まあ今日来れなかったけどこういう話があったよとか言って電話をした、じゃあ今度どっか、切符買って、まあ、集会かなんか分かんないですけどどっか行こうかと、どの行為も何も犯罪ではありません、当たり前ですけど、なんですけど会話も電話もなんか切符買うとかそういうのも重大犯罪につながるって判断したら逮捕できてしまう、それ共謀罪だっていうことを言ってるわけです。だから該当するその重大犯罪が何かっていうことを多少絞ったとはいえ、結局私たちの日常生活を監視する、しかも処罰する対象は私たちの内心になりますから、それは国から見てけしからんと言ったら捕まえるわけですから、結局共謀罪の本質何も変わってないでしょということを今野党は追及しているわけで、まあ、そういう本質何も変わってないんで、そういうことを聞かれると金田法務大臣答えられなくて予算委員会やらないでくれって言い始めるわけですけど、まあ、そんなことは当然許されないわけでありまして、まあ、こんなことは絶対に許されない、私たちの内心に入るようなそういう法律を許さないっていう立場で頑張りたいと思います。でこの共謀罪の話で最後に一言だけ私、お話ししたいと思っているのは、今衆議院の予算委員会で日本共産党は藤野康文さんという方がこの共謀罪の問題に2回質問しました。私も委員会室に行って傍聴したんです。まあ赤旗の報道等もあるので全て紹介しないんですが、私の印象に残った点、藤野さんが1回目の質問一番最後に安倍首相に問いかけたんです。私は共謀罪の話で全国各地で声を聞くけれども、これはまさに現代の治安維持法だという声を聞きます。で藤野さんちょっと紹介もしながらね、治安維持法のどういうものかということなんかも概略言った上で、安倍総理大臣にこういう声どう受け止めてるのか、戦前の日本の戦争とは言わなかったですが、あの治安維持法をどう受け止めてるのかって聞いたんです。そしたら安倍総理大臣は90年ほども前の話であるあって、藤野議員は何か妄想されておられるのではないか、何を言ってんのかと、私もちょっと口悪いですけどふざけんなってそれまでやじしてしまったんですけど、そういうこと言ったわけですね。安保法制戦争法を強行しました。で国内的にももう特定機密保護法っていうのもやられました。盗聴法っていうのもできました。で今度共謀罪ですから、何が秘密か、さっきの日報じゃないですけど何が秘密か分かんないような状況にしておいて、なんかそういうものに迫ろうということがあったら盗聴することもできます。しかもこれでアウトだ、黒だ、それはとなったら今度逮捕するわけで処罰するわけですから、現代版治安維持法だって、だから多くの皆さんが反対して過去3回廃案になってるわけね。それをテロ等準備罪だと名前だけ変えてあなたは妄想してると、それで一周して強行するようなことは絶対あってはならない。もうこんな強行罪絶対に許されない。日本を ものを言えないようなそういう社会にすることは絶対に許されないし、戦前の暗黒社会に戻しては絶対ならないというふうに思いますので、幅広い皆さんと力を合わせて全力で頑張り抜きたいというふうに改めて決意をしているところであります。よろしくお願いしたいと思います。変な問題ばっかりでありまして、森友学園もちょっと言ってください今稲田大臣、金田大臣と言いましたが、これも安倍さんに直接関わってまいりました。大阪の豊中市だったでしょうか、市立小学校の、建設に関わって土地を、要は財務省がですね、8億1900万値下げをして、払ったとですね、いうことがありました。あれ計算すると 85% オフなんですね民生活でもそんなオフはあまりないの、しかも億単位の土地の取引でそういうことですから、もうあまりにも信じられない話なんです。で、この間宮本武史衆議院議員がですね、予算委員会で質問しました。その時財務省との間で当然ね、書面もやり取りしてるでしょ、あるんだよねって聞いたらないっていうわけです。なんでないんだと。いや、それはなんか財務省の省内の規定で廃棄しましたということを言ったわけですね。宮本さん、そんなの隠蔽だと言ったのは当然です。まあ本当に廃棄してないにしても、そういう規定があること自身大問題ですね。こんな大問題になるようなものの書面を廃棄したって構わないような規定になってるってことですから、もうこれ財務省の大問題でありまして、これからさらに追及されること間違いないわけです。こんな新人議員だって質問できそうな、そういう問題になってるので、もう絶対許されないと思うんです。で、大阪関係のですね、国会議員の方と話をしてると、いや、あれ本当ひどいと。今国会質問で出てきてるのも、いろんな話、細かく言えばね、いろんな話出てきてますけど、まだあれも一旦いろんな話が出てきていると。で、学校法人に関わっているとね、君が代の政商なんていう話もありますね。だから文科省がさすがにそれはというような政治の介入の話ありますね。憲法の、改正の署名を集めろとかね、集めろじゃない、保護者に配られるとかですね、いうのもあります。この間ですね、お聞きしたのは、その学校法人がやってる保育園、これも異常でありまして、本当に子供かわいそうだなと思うんですけど、その保育園の子供たちが決まった時間にしかトイレ行っちゃいけないってことになるんですよ。いわゆる未満児じゃなくて3歳、4歳とかそういう子供たちらしいんですけど、そういう子供たちが決まった時間しかトイレ行っちゃいけない、おむつしちゃいけないって言うんです。ほんでおしっこしちゃったらものすごい先生に怒られるって言うんです。ほんで朝礼っていうのかどうか知らないですが、なんかみんなちょっと集まって朝の挨拶みたいな時間があるわけですね。そうは言ってもそういう時間に誰かちょっとおしっこしちゃったら、それに気づいた他の友達がハンカチなりちょっと小さめのタオルなりみんな持っててそっと拭いてあげるって、バレない先生に怒られるからっていうことを3歳4歳の子供がやってる。ほんで幼稚園バスかなんかで帰るわけですね。で、地元のバス停かなんか降りてお母さんの顔見たら安心してみんなおしっこしちゃうそういう垂れ込みっていうか、本当にひどくて、もう法人おかしいよっていう声がどんどんどんどん寄せられてくるっていうんですね。だからさすがにその文科省も、その個別の事例はとか言って例の答弁いつもまたするんでしょうけど、これよしとはさすがに言えないと思うんです。そういう人たちになんだか知らないけど 85% のプライスダウンで途中でこういうことやってるわけですから、もう本当に今の政治の深刻さっていうのはしてると思うんですね。こういう政治を本当に改めるためにやっぱり頑張らなきゃいけない。やっぱり今ちょっとお話ししてきましたけれども、稲田大臣の話とか共謀罪とか天下りちょっと言いませんでしたけど、こういう問題でですね、今野党も力を合わせて、国会で頑張っております。必ずしも全てがね緊密に連携してるわけじゃないけれども、追及自身は互いに励まし合ってというと語弊ありますけど、やってるところでこういう政治を絶対に許さないために皆さんと共に力を合わせて日本共産党も全力で頑張りたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。今国会で、論戦の中心になっている問題いくつかお話ししましたが、国政の重要課題たくさんありまして、ちょっと駆け足にしますがお話ししたいと思います。まず沖縄の問題。沖縄は昨年の12月にオスプレイが不時着をしたということが あったと報道されております。ただ誰もが不時着ではないと思ってるわけですね。オスプレイが落ちた写真テレビでも新聞でも出てどう見たってあれ大破してますので不時着してああはならないわけです。赤嶺政権さん何度も質問してますが、質問では言わなかったんですけど、赤嶺さんがおっしゃってたのは米軍が沖縄がオスプレイで落ちたものを報道した記事、星条旗っていう機関紙の中で報道してるんですね。でその機関紙の星条旗では何て書いたかというとクラッシュって報道したんです、
うんうん、
オスプレイが沖縄にクラッシュ、少なくとも不時着ではないです。やっぱり墜落してるわけですよ。米軍の機関車は認めてるのに日本政府は認めないんです。おかしいですね。落ちてそこに駆けつけるのは日本政府ではありません。もちろん沖縄の人も近づけません。規制線張られて米軍がそこに行くわけですね。だから日本の防衛副大臣っておっしゃったと思いますが、副大臣も落ちた直後に現場行くんだけど1キロ離れたところから双眼鏡でこうやって見ただけだもんね。でもこうやって見て、ああ安全だっていうことで6日後にはまたオスプレイ飛んでますから、日本政府は何をやってるのかと。沖縄の方が本当に怒ったのは、ニコルソンさんっていう米軍の司令官じゃなくて何とかっていう肩書きの人が住宅地の上に落ちなかったんだから感謝しろってことを言いました。もう本当にふざけるなと。沖縄の皆さんはオスプレイの配備撤回って言ってずっと運動してきた。知らないわけありません。基地もいらないから兵隊もいらないって言ってるの知らないわけありませんが、感謝しろってこういうこと言ったわけです。もう本当に沖縄の皆さんがここは日本なのかと、今でも植民地なんじゃないかというふうに怒りの声を上げたのは当然だと思うんです。で安倍さんがですね、安倍さんとトランプさんの会談ということでやったわけですね。安倍さんは辺野古が唯一当たりました。でトランプさんは米軍基地を置いてくれて感謝する、ね、感謝しろと言ったり感謝すると言ったりよく分かんないアメリカの態度ですけど、そういうことも言ってアメリカファーストですから、トランプ政権はアメリカ第一、日本の側は日米同盟第一、最悪の組み合わせだってシーカーズ委員長もずっと言ってきたわけですが、沖縄の問題を見てもそれが今本当にはっきりと現れてるっていうふうに思うんです。本当に基地のない沖縄を作ろうと思ったら、本当に基地のない平和な日本を作ろうと思ったら、こういう安倍政権の下ではただただアメリカについていくだけではありません。異常なというか特異なトランプ政権に追随する安倍政権の下ではそういう日本は絶対に作れないということを誰もが確信持って言えると思いますので、皆さんと共に平和な日本を作れるように全力で頑張りたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それからちょっとはしょりにもはしょりながら社会保障の話ちょっとお話ししたいと思います。私施政方針演説を聞いていて、本当にびっくりしました。社会保障の問題を安倍総理大臣はですね、自然増の抑制5000億円以下に伸びを抑えたというやつ、目標達成できましたって言って威張りました。これまでは5000ちょっとだったんですね、抑制したって言って、それが4900何十何億円になって目標達成しましたって言って施政方針演説で威張ったんです。何考えてんのかと。削減して年金が減らされて生活保護が切り捨てられて医療費が上がる、介護保険料が上がる、出る方は増えて入る方減ってるわけだから、これじゃもう生活できないっていう国民の声が全く聞こえてない人たちだと思うんですね。そもそも私思うんですけど、社会保障費っていうのは人は当然みんな誰でも年取るわけですから、社会保障費が必要になるなんていうことはもう歴代自民党政権ずっと分かっていた話です。分かってた財源は当たり前ですけど、分かっても分かってなくても当たり前ですけど、国民の命暮らし健康を守るための予算なんだからもう最優先に確保するっていうのが当然なのに、それを削減したと言って威張る、あまりに異常だと思うんです。皆さんご承知と思うんですが、一方で法人税どんどんどんどん減ってますので、安倍政権になって統計取れてる3年間でも法人税4兆円減税されてる。大企業の税金が中小企業の税金より今安くなってますから、あまりにもおかしいわけです。儲けを上げたら税金払う、 当たり前だと思うんです。収入があったらそれに応じて税金を払う、儲けがあるんだから労働者の賃上げをせよ、正規雇用でやばい、下請けいじめは許さない、当たり前のことだ。で、社会保障充実をということで皆さんと共に頑張りたい。ちょっと乱暴な論理ですけど、端折ってお話ししておきたいと思います。それから、原発の問題ちょっと紹介したいと思うんです。小池晃書記局長がですね、参議院の代表質問で、原発の問題を聞きました。大きく3つのことを聞きまして、3つの大まかに、答弁を紹介したいと思います。一つは福島の、なんだ、あの廃炉に関わる、費用、それから賠償に関わる費用が 21.5 兆円かかるという報道があり、これが国民負担になるという大問題がありますので、そんなことは許されないということをまず一つ目聞きました。それからもう一つはですね、まあ、簡単に言うと再稼働は許さないということを二つ目聞きました。それから三つ目は文殊破綻だから、じゃあ核燃サイクルやめなさいという話を三つ目聞きました。それぞれ、簡単に答弁を紹介したいと思います。あの一言一句そのままではないですが、こういうことを言いました。まず、21.5 兆円の話、国民負担になるというご議論もございますが、東京電力の、経営支援に努力しつつ最大限国民負担の軽減に努めてまいります。結局国民負担にはなるんです。で、東電の経営は助けるっていうことを一生懸命言ったわけですね。何考えてるのかと。それから再稼働許されないっていう話、安倍さん言いました。ひとたび事故が起これば甚大な被害が出ることを認識し、安全神話の信奉があのような事態を招いたことを片時も忘れず、まあちょっとうんぬんかんぬん言ったんですけど、最後に新規制基準に照らして安全と認められた原発のみ再稼働を進めてまいります。それを安全神話と言うんだと私は議場でやじりました。それから最後文殊で、これはですね、研究人材だとか、これからの開発に資する成果を上げたと承知をしておりますって言ったんですね。もう核燃サイクルやめる気ありません。まあそもそもそれやめたら原発動かすもう建前も何もなくなっちゃいますので、結局そういうことだと思うんですが、そういうことを言いました。もう本当に東京電力を助け、電力会社の意をしっかり組んで、再稼働を進めようとしている安倍政権の姿勢というのははっきり示されたと、まあ、こういう財界言いなりの人たちでは原発ゼロの日本が作れないということもはっきりしたと思いますので、原発ゼロで私も引き続き頑張りたいというふうに思っています。最後にですね、まあ散々安倍政権許せないという話をしてきたわけですが、こういう政治を変えていく来たるべき解散総選挙と、それから野党共闘についてお話をしていきたいと思うんです。改めてでありますが、日本共産党の、解散総選挙に対しての大きな2つの目標、があります。1つは、市民と野党の共闘を発展させる。そして、まあ、野党統一候補とよく言われますけれども、本当にこれ成功させてですね、彼らに改憲勢力3分の2を与えないというのは、まあ、当然なんですが、彼らを少数派に追い込む、まあ、要は政権倒していくという野党連合政権ということも含めて日本共産党も言っておりますので、まあ、そういう総選挙にしていこうというのが一つ目の大きな目標です。それからもう一つは、まあ、その上でも日本共産党の躍進をどうか勝ち取らせていただきたいという2つの目標で頑張りたいというふうに思っております。私もですね、あの参議院選挙で国会に送っていただいた、日本共産党の議員ですから、国会に行って野党共闘をさらに前に進めるっていうことが私の大きな仕事の一つだろうというふうに思って、やってまいりました。ちょっと、細かな話というかエピソード的なことですが、去年ですね、私東京にいるときは議員宿舎というのに入っておりますので、声がかかったんです。議員宿舎総会というのがあるから出てくるというのがあったんですね。で、議員宿舎総会ですから何すんのかなと思って、さっぱり分からなかったんですけど、行きましたらその議員食堂の中にちょっと小さい食堂がありまして、 でそこの営業時間を短縮していいだろうかどうかっていうのもこれが議題なんですね。まあ経費節減になるとかそういうことなんですね。まあその他の議員さんがですね、前々からそういう話出てるけど特に異論もないようだから、まあいいんじゃないのかとか言って一声上げてですね、まあ、じゃあそれでいいですかなんて言って5分で終わったんです。まあ、そんななんか学生寮みたいなことやってんだなと思ってですね、まあ、それはそれで楽しくってことないですね、やってんだなと思って見たんですけど、その議員宿舎総会が終わった後にこの後懇親会がありますので、ぜひ皆さんご参加をということだったんです。でなんかこういう立食パーティーみたいな普通のオードブルが並んでる、まあ、だけじゃだけなんですけど、で私は新入りなので引っ越して入った方だから、まあ、挨拶しなきゃいけないと思って日本共産党武田良介っていう名称を持ってですね、もう自民党だろうが何党だろうがもう関係なくとにかくもう見つけた人から近くにいた人からバーッとこう挨拶してったんです。で挨拶してったらですね、当然ですが市民と野党の共闘で勝ち上がってこられた議員さんっていらっしゃるわけです。で他党の方なんで恐縮なんですけど、もう恐縮しながら紹介しますけど、私名刺を渡して、あ、日本共産党の方ですか、私共産党には頭が上がりませんって言ってですね。でこれ田辺さんっていう方で青森県選出の参議院議員さんなんです。で田辺さんがおっしゃってたのは、7月の参議院選挙自分が戦ってる、で自分の選挙事務所にいたら、その支援者の方がチラシを持って入ってきたって言うんですよ。田辺さん見てくれと、これは大野さんですけど見てくれと、このチラシはここにも田辺さんがバーンって書いてあるけど裏見たら日本共産党演説会だぞと、こういうチラシ配ってる人がいたよと。でこれ配ってたおばちゃんと話ができた。そしたらそのおばちゃんは、あ、なんだあんた田辺さんとこの人かと、じゃあ田辺さんにぜひ伝えてほしいんだと、今これを配りながらこの家とあの家とその向こう側の家と3軒票読んできたから大丈夫だからと、絶対勝とうね田辺さんということを言われました。本当に嬉しいですね田辺さんって言っていただきましたよ武田さんって私言ってくれたんですね。ああなるほどと、青森でそうやって野党共闘を戦われたんだなっていうことも思いましたし、まあほぼ初対面ですから、そういう私にですね共産党だっていうだけで話をしてくれたっていうこと自身もですね、青森でやってたものがまさに全国共闘としてこう受け止められているわけで、まあ、本当に大事な参議院選挙だったんだなっていうことを感じました。でその後お話をしたのはですね、今度益子さんという方なんです。益子さんは福島選出の参議院議員さんなんですね。で益子さん、正確に言うとご本人ではなくて、そのお連れ合いさんだったんです。いわゆる奥さんでいらっしゃいました。で私がですね日本共産党の武田ですと言って名刺を渡して、やっぱり福島の1議席ですのでね、その本当に大きな意味がある、ただの数字の1じゃないと、福島の皆さんが参議院選挙で下した審判であるし、その1議席で福島の声を突きつけるわけだから本当に意味のある1議席よかったっていう話をしたわけです。そしたら益子さんがうーって泣いたんですね。泣かしたかったわけじゃないって泣いたんです。で益子さんがですねおっしゃっていただいたんですね、今日は本人が来れてなくて残念だったと、でも今のような話はぜひ伝えたい、本人にも、ね、伝えたいと思うし、これからも市民と野党の共闘で頑張れと、本人にも私の方からよく伝えておきますので今後ともよろしくお願いしますっていうことだったら、いやーいい話ができたありがとうございますってこう益子さんと話をしていたら、こっちにニコニコニコニコしながらその話を聞いている伊波洋一さんがいたんですね。伊波洋一さんは言わずと知れて沖縄選出なんですけど、伊波さんがですねその話にこう入ってきまして、今のような話の市民と野党の共闘というのはオール沖縄から始まったのだって言って、オール沖縄の歴史を語り始めようとしたわけですね。これは大変だと、長くなるということで、私も国会議員になる前は沖縄の選挙応援に行ったこともありますなんていう話をしてですね、オール沖縄の集会も行きましたなんて言って、ああそうかねそうかねということで伊波さんとも話させていただきまして、今伊波さんとも委員会2つぐらい一緒でありまして、あ、世界に言うと委員会じゃないんですけど、1つは調査会っていうねちょっと違う種類があるんです。一緒に論戦をさせていただくような、まあ、そういう間柄でありますけれども、そうやってですねやっぱり参議院選挙を経て市民と野党の共闘で勝ち上がってこられた議員さんとか、それから、まあ、野党は全部そうだとはちょっと言い切れませんけど、野党の特に日本共産党の国会議員っていうのは 本当にこう日常的にざっくばらんな話ができ、これからも力を合わせて安倍政権倒していこうっていう、やっぱりそういうこう団結といいますか、一致したものがあるなっていうことを本当に感じます。論戦の点でも伊賀さんがね、沖縄の問題どんどんどんどん現場の声で追及するっていうことも、言わずと知れて当然でありますし、東北選出の議員さん、今紹介しなかった方たちも、あの前の国会でね、 TPP の論戦とか二国間協定許さないっていう論戦でも現場の声で論戦挑むっていうのが私何よりも印象に残っておりますが、そうやってやっぱ市民と野党の共闘で勝ち上がってきた議員さんというのは違うなと、いうことを本当にあのつくづく感じております。そういう力を来たるべき解散総選挙に、発展させて、で本当に安倍政権を倒していくっていう、そういう選挙にしたいと思います。あの日本共産党が27回党大会というのを開いて、よく三野党一会派が挨拶に来たというふうに言われております。改めてちょっとだけ紹介しますが、民進党安住さんという方が来られて挨拶されました。安住さんはあの言ったわけですね、その野党共闘に関わって、我が党と日本共産党の間には今なお考え方に隔たりのある政策があるということも言ったんです。ただ、完全に一致することは難しいかもしれませんが、一つ一つのテーマについて両党が真摯に話し合い、その考えを尊重し合えば、一定の幅の中にこれらの政策を寄せ合うことは可能だと私は確信しています。言ったんです。安住さんが思いつきで言ったんじゃなくて、蓮舫さんと野田さんが事前に目を通してやってますので、まあ、そういう意味では非常に大事な挨拶だったわけですね。あの原発の問題なんかもどうするのかと民進党が検討しているようなんて報道もされてます。まああれは無理だなとかっていう簡単に言う人もいますけど、あの日本共産党はですね、あの新潟の県知事選挙で原発再稼働っていうことを最大の争点にして、米山隆一知事を誕生させるっていう勝利を勝ち取ったわけでありますが、あの時のような新潟のような共闘っていうのはこれはできるだろうと、少なくとも再稼働が焦点になっているので、福島の原因究明、それから避難計画、地元自治体の同意だったかな、その3点ぐらいではそれ満たさなかったら再稼働許さないと、これはできるでしょうというボールも今投げておりますし、具体的な協議しようということになってますので、これをさらに前に進められるように頑張る必要があるということを本当に思ってますし、私も実現可能だと思うし、現実のものにしたいというふうに思っております。もう終わりますが、最後にそういう力でですね、来たるべき解散総選挙本当に勝利を勝ち取りたい。でこの、市民と野党の共闘で愛知一区から、今日もね大野さんが来られておりますが、大野博光さんを本当に市民と野党の共闘として押し上げるような、そういう戦いを本当にやりたいというふうに思うんです。参議院選挙の時もですね、本当に市民と野党の共闘ってできるのかなということを感じた一人区のね、参議院選挙の時に愛知の皆さんというのじゃなくて、全国の一人区の皆さんも最初は本当に試行錯誤でしたが、今振り返ってみれば32のうち11の選挙区で勝利勝ち取った、で先ほど報告したような、国会の変化もある、そういう状況を作ってきました。今は改めて本当に大事だと思っているのが、日本共産党の大野博光さんという人はどうもこの愛知一区の中で最も元気があって、最も動員があって、最も国会議員にしたい人だと、そういう勢いがあるのが大野博光さんだというふうに見えるようにするっていうことが何より大事だと思う。いや本当そうだと思う。日本共産党が市民と野党の共闘を提案した、で実際変化が起こった、この愛知でもやっぱり日本共産党が乗りなきゃダメだね、日本共産党が統一候補になったら本当力入るねと、これ同意あるわけですよ。やっぱりそういう状況を作っていってこそ、まとまらないなって思ってる人たちも、ああこれは愛知一区でもまとまるかもしれないいうふうになるだろうし、まとまったらまとまったで、いやこれは本当に勝てるかもしれないということになるだろうし、勝ったら勝ったで本当に政治変わるなということにやっぱりなるわけで、今本当に大野博光バーンとこう押し出すということがこれほど大事な時はないということを最も強調したいというふうに思いますし、それから日本共産党の躍進ということも最初に大きな目標として言いました。そうやることがやっぱり日本共産党の躍進だと思うんです。この小選挙区から大きな風を吹かせて、それから比例は比例で それを軸に据えて本当に日本共産党の躍進を勝ち取るっていうことが大事だと思うんですね。2014年の総選挙の時に、もう紹介はいらないと思いますが、本村信子さんと島津幸宏さん2人の衆議院議員を誕生させていただきました。躍進なので、まあ、2人取ることも簡単ではないんですけど、2人を取った上で3人目取ろうと。で今度は今日これ入ってるかな、中野武さん、三重の方であります。この方も国会に押し上げたいということなんです。私この間三重にですね本当によく行っておりまして、桑名だ、四日市だ、鈴鹿だ、松坂だ、伊勢だ、鳥羽だ、島田だ、いなべだ、もういっぱい行きました。本当に行きましたけど、どこでも燃えてます。中野武史絶対押し上げる。三重県にとってみたら、今度国会議員誕生させたら三重県史上初の日本共産党国会議員だと、衆参として歴史に名を刻むんだと。今のこの情勢で日本共産党国会議員誕生させなくてするかということで、今三重県は本当に燃えておりますので、東海ブロックは一つ、日本は一つ、そういう立場で日本共産党の躍進のために力を合わせて頑張り抜きたいというふうに思います。もう時間があれですのでもう終わりにしますが、都議選もね、大事な選挙ということで、都議選もありますし、市長選挙もあるし、大事な選挙目白押しということでありますが、日本共産党の躍進という意味ではぜひ日本共産党そのものを大きくすることが必要ですので、まだ日本共産党に入ってない、入党されてないという方がいらっしゃいましたら、今日のきっかけに入党していただければということを本当に思っております。私はですね、国会の中でこれからも引き続き、頑張りたいというふうに思いますし、私も任期はまだ5年半ぐらいあるとございますので、引き続き皆さんと力を合わせて頑張り抜きたいということを決意申し上げまして、私の国会報告とご挨拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。ここで大野さん、岡田さんも参加していただいて記念撮影の方をしたいと思います。それでは最後の弁士になります。参議院愛知1区予定候補であり、徳政地区の委員長でもあります、大野博光さんです。よろしくお願いします。
国政地区の委員長でもあります、大野博光さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。寒い中たくさんの方お集まりいただいてありがとうございます。武田良純さん、いいでしょう。37歳、まだ若いですよね。日本共産党に未来があるというふうに思っていただけると思うんですが、須山辰巳さんと同い年で、本当に共産党若い人材豊富でやってますので、ぜひこういう若い世代をもっともっと大きくなるように、ぜひご支援をいただきたいと思います。今ご紹介いただいたように、衆議院の愛知1区の、予定候補であると同時に、共産党地区委員長ということで、裏表で両方やりながら頑張ってますので、どうぞよろしくお願いします。まず名古屋市長選挙、今日が2月の26日です。先ほどお話しあったと思いますが、4月の23日が市長選挙投票日になりますから、もう2ヶ月切ってます。告示日まではもうあと1ヶ月半と、文字通りの市長選挙本番という状況になってます。 革新性の会の、立場についてお話があった通りだと思います。私はここで女性の問題について皆さんに訴えたいと思うのは、いわきさんでまとまったからといって楽に勝てる選挙じゃないってことなんです。名古屋市議団が行った取材アンケートでも、共産党にアンケートを返すような方ですから、どちらかというと共産党に好感を持っている方々です。その中でも河村さんの姿勢を評価するという方が4割います。まだまだやっぱり根深い人気があるんですよね。やっぱりこれは今の政治に対する不信があって、何かやってくれるんじゃないかという思いがある。それからやっぱり議員の給料高すぎるという思いがあって、やっぱり自分で議員の給料、市長の給料を下げたっていうね、ここに共感している方が少なくなくて、でも河村さんが給料下げたからといって全然暮らし良くならないんですが、しかしそこはね、ごまかされている。また、彼自身がごまかすような発言を行っています。トランプさんが、あるいは安倍さんが嘘の言葉を繰り返し使って、その嘘をテレビや新聞などが無批判に報道することで、河村たかしっていうのがこう虚像が作られてるわけですね。安倍晋三っていう虚像が作られてるように。だから誰支持しますかって言ったら、なんとなく安倍さんとか河村さんってなっちゃう。だからこのやっぱり作られた虚像を突き崩すためには相当頑張らないといけないというふうに思ってますけれども、河村さんがやってきた政治の実態を見れば、彼がやってきたのはお城を作ってよそから人を呼び込んできて名古屋を元気にするとか、そういう形ですよね。そこに住んでる人の暮らしっていうのは彼の政策の中の中心に全く座ってません。そういう点で私は岩城さんが名古屋に住んで暮らしている人たちの、ここに市政の中心性があるというのは河村さんと大きく違う点だと思うんです。ですから名古屋で暮らしている人たちのための政治するっていう、これが市政の当たり前の立場ですけれども、ここ本当に進めてくれるっていう方を思いっきり応援してですね、そして自民党も応援するみたいですね、革新性の会も応援するということになりますが、これ河村さんとの違い際立たせようとするとですね、自民党が頑張ると河村さんと陥落になっちゃうんですよ。で、中国国際空港第二滑走路とかリニア街づくりとかね、自民党が進める政治の中身を語れば語るほど全く違いがわからなくなります。そういう点ではやはり革新性の会と日本共産党が頑張って暮らし優先の政治を作るんだ、ね、小学校給食本当に無料化する、子供医療費も今中学卒業前だけどさらに前に進める、経路パスは今のまま施設などにも拡大をしていく、北区で行けば上板連絡船に経路パスを使えるようにする、こういうことをガンガン言うと河村さんと岩城さんの違いがぐっと際立ってきて勝利の流れできてくると思うんです。ですからそういう点では私たちの役割が今度の河村市政の刷新にとって、市長選挙の勝利にとって決定的だというふうに思ってますので、力を合わせて頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて国政の問題については武田さんから詳しくお話がありました。私は党大会で野党と市民の共闘、これ皆さんの、資料の中にも入っていると思うんですが、この写真が全部の新聞とからテレビのニュースでこの画面が流れたんですね。でこれは安倍政権打倒へ団結して頑張ろうって言ってるシーンなんです。で当日この野党の代表の方が見えて、実は挨拶いただいた後、団結頑張ろうやりたいんですけどいいですかって小池さん聞いたらしいんですよ。小池局長がそう聞いたら、皆さんじゃあいいですよとやりましょうということになって、皆さんとご確認の上でやったことなんです。それでこれ1月の15日でして、日曜日の夜7時のニュースと夜9時の NHK のニュースで報道されました。 3分間報道されてます。共産党の党大会3分も NHK が報道するなんてかつなかったことでして、で日曜日の夕方から夜にかけてでしょう、一番テレビのニュース見る時間帯なんですね。おそらく1000万とかいう単位で安倍政権打倒で団結して頑張ろうって C さんとか小沢さんが一緒にやってる姿を見てるわけですよ。まあ、相当やっぱインパクトを与えたと思います。私も舞台会参加しまして、そうだったなと思って帰ってきて、そしたらコンコンって事務所にお見えになった方がいらっしゃいましてね、それで共産党が静岡で何かやったらしいと、一瞬分からなかったんですよ。熱海ですからNHK のテロップは日本共産党大会静岡県でテロップが書いてあったそうなんです。ああなるほどと思って、で自分は日垣さんの時代に共産党の活動を雇ったと、ベテランの方は分かりましたね。日垣さんというと今から岡田さんの前の梅原さんのその前の帰宅の市会議員の方です。ですからもう40年ぐらい前の話なんですよ。私は脱落組だというふうにおっしゃって、で共産党やっとったけど今はやめて赤旗を読んどらんと、しかしこのテレビを見てね、共産党本当に頑張ってる姿を見て励まされたと、もうね、なんかしんどいかと思ってこれ作ってくれって言って、ちょっと分厚い封筒持ってみましてね、開けたら帯封がした100万円いただきまして、ね、びっくりしました。これはやっぱりそれぐらい今の政治何とかしないといけないと思っている人たちに勇気を与える映像になったというふうに思います。そしたら次の日にまた同じようにメンバーの方がトントンと集めてきて、私は社会統計の労働組合で昔やっとったと、共産党ともいろいろあったけど今はもう安倍のことが許せんでしょうがないと、何かしんといかんと思ったら共産党は頑張っとるテレビで見たと、もうね、わしは共産党に入ってもいいで、ね、っていうと無になったんですよ。随分酔っ払ってましてね、知らぬの時に話しましょうということで一人目があったんですが、とかね。そしたらまた数日後に女性の方が見えて、共産党にね、相談があると、話聞いてほしいと、うちの娘がブラックバイトで大変な目にあったんだと、いろいろと話されて、いつのことかって2年前でしたって言ったんですよ。だからもうことは済んでるんです。だけど、このことを共産党に聞いてほしいと思って来たって言うんですよね。でやっぱりその人もやっぱテレビ見てるみたいな。それで、最後面白かったのが、ところで、ここは裏口があるかねって言うんですよ。いや、裏口ここしかないんです。入り口は1個しかない。なんでって聞いたら、いや、自分が共産党の事務所から出ていく姿を見られるのが心配だって言うんですよ。それぐらい共産党に、はい、共産党の事務所に入るのはハードル高い人が共産党の事務所に来て、2年前のもう済んだ話をね、それから共産党に来てくれっていう話。だからそれぐらい今これ共産の一角だと思うんです。今本当に日本共産党に対してこの政治に対する怒りを何とか受け止めてほしいっていう思いの方がたくさんいらっしゃると思うんです。ですからそういう方々に私たちが視野を広げてもっと働きかけていかなければならないというふうに強く強く思っているんです。ですからぜひ今日お集まりの、まあ、今日は講演会の主導ですから、お集まりの皆さんが周りの方々に、皆さんが共産党ここが好き、今政治にここが腹が立っとる、これ変えるのは共産党しかないよという話をどんどん広げていただきたいというふうに思いますし、とにかくこれ有名ですから今使っていただいて、で見てない人もですね、C さんと小沢さんが並んでるのを皆さんね、はぁ、時代は変わったねって話になるわけですよ。本当に内容ができますので、ぜひ周りの方々に広げていただきたいというふうに思っているところです。先ほどの野党と市民の共闘の話がありました。私は愛知1区では残念ながらまだ選挙で候補者を調整するとか統一候補を擁立するっていうような段階の話し合いはまだできてないし始まってもいません。これから中央段階でそういう話が進んでいくこと、それから武田さんがおっしゃってたように共産党が一番元気があるという状況を作り出していくことが、本当は野党がまとまって力を合わせて頑張ろうという話を前に進める力になると思っています。また選挙で協力するというのはすぐではできないかもしれないけど、戦争法廃止だとか、あるいは原発再稼働やめるとか、 こういういわゆる一点共闘ですね、要求に基づく一点共闘はどんどん進めていきたいというふうに思っています。1月4日に、丸安会の前で野党と市民をつなぐ会というところが主催をして宣伝行動を行われました。戦争を廃止、安倍政権打倒を掲げて共同の宣伝行動ということで各野党に全部案内が来まして、私も行きました。民進党の吉田さん、社民党の平山さん、どなたもみんな1区から立候補を予定をしている方です。これに加えて自由党ってのは去年12月にできたんですね、愛知県連が。そこの幹事長の方がお見えになって4党揃い踏みで宣伝行動をやりました。北区では2月の19日に戦争法強行から1年5ヶ月ということで抗議の宣伝行動が大通りで行われまして、ここでは民進党の吉田さん、社民党の平山さん、私、自由党には案内出さなかったんでですが、自由党の県連幹事長の人北区在住らしいんですよ。だこれからもお付き合いをしながらですね、4党の共同を北区でも広げていきたいと思いますし、お隣の西区では上新の交差点で4党共同の宣伝が行われました。ですからこういう戦争法廃止だとか安倍政権打倒だとか一致する内容で大いに共同していけば、そこでいろいろ対応もできましてね、あの吉田さんなんか、いやー小野先生、先生って言うんですよあのなんとかね、まとまるように頑張りましょうみたいな話するもんだから、私の方からは私たちはまとまる気がありますが、民進党の本部や連合がそうなってないので、あなたもぜひね、そういう立場で中央に民進党本部に声を上げてくださいと言ってきました。いやーとか言い方しましたけど、そういう話し合いしていくことによって信頼関係できるじゃないですか。だからそういう積み重ねが野党共闘を草の根から発展させる力になると思いますので、引き続きこの点では一点共闘で野党共闘を進めるっていう点で、いろんな団体の方も興味だと思いますので、いろんな集会やるときなんかは共産党だけしか案内しないということをせずにですね、野党の人にも声をかけていただいて、一緒になってそういう共同を広げるようにお力をお貸しいただきたいというふうに思っています。こういう形で野党と市民の共同が今草の根で広がり始めてまして、でこれをやっぱり最後ね、進める決定的な力は何よりも日本共産党が大きくなることだというふうに思っています。2013年の東京都議選から始まって参議院選挙、翌年の総選挙、そして去年の参議院選挙と、また、政調選挙でも皆さんのおかげで日本共産党前進をすることができました。やっぱり衆議院で21議席、参議院で今14議席になりました。この力が野党共闘を前に進める最大の力になっています。ですからどんな選挙でも共産党が前進できるようにお力を貸していただきたいと思いますし、比例代表では党派を超えて日本共産党という流れを作っていただきたいというふうに思っています。比例代表で今東海ブロック21ありますけど、21分の2ですからね、10分の1もないんですよ。これは少なすぎます。だいたい定数21なんていう町では3議席4議席持ってるところもあるんです。ですから定数21の東海ブロックでこれ3議席を絶対取る、そういう選挙を今度の衆議院選挙なるようにしていきたい。そしてこの愛知1区ではやっぱり共産党が一番元気があるという状況を作り出すために皆さんの力をお借りしたいというふうに思います。そして選挙がないときに共産党の力を有権者の皆さんに示していく一つのバロメーターがですね、新聞赤旗がどれだけ増えてるか、まだ逆に減ってるか、減ってるっていうことは共産党の勢いが弱くなってるなっていうことになるもんですから、絶対に減らさずに前進をしていきたいというふうに思っていますので、今日赤旗をお読みの方は周りの方に広げていただきたい、そしてまだお読みでない方は新聞赤旗をお読みいただきたいというふうに思います。そして何よりも共産党の党員が増えているっていうのが最大の日本共産党の勢いを示す力になるというふうに思っています。共産党が1000人、2000人、5000人、1万人増えているなんてことになるとですね、共産党頑張っとるなっていうふうになるもんですから、今日まだ共産党に入っていない方いらっしゃったら、ぜひ日本共産党に入党をしていただきたいというふうに思います。今日は共産党の綱領の パンフレットと入党申し込み書たくさん持ってきてますので、もしお帰りの際に共産党に入って一緒に世の中変えよう、野党連合政権を一緒に作ろうじゃないか、こういうふうにお考えいただいている皆さんにはご一緒に頑張りたいと思います。私自身も候補者として、そして地区委員長としていろいろ大変ですが、街頭宣伝もビラ作りも金策も全部まとめて頑張りますので皆さんご支援どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
ございました。ここで皆さんにお願いがあります。今日の資料の中に募金封筒を入れさせていただいております。日本共産党は団体事業献金も一切受け取らず清潔な党です。選挙費用も自前で賄っております。ぜひ募金にもご協力いただきますようお願いいたします。また感想やご意見のアンケートにもお答えいただきますようお願いします。募金やアンケートは入り口の箱の中に入れてください。本日はありがとうございました。お気をつけてお帰りください。
お疲れ様でした。お気をつけて、ね。